聖書にある神の言葉に聞きます。フィリピの信徒の手紙第3章17節から4章1節です。ページは新約聖書365ページの下の段になります。兄弟たち、皆一緒に私に習うものとなりなさい。またあなた方と同じように私たちを模範として歩んでいる人々に目を向けなさい。何度も言ってきたし、今また涙ながらに言いますが、キリストの十字架に敵対して歩んでいる者が多いのです。彼らの行き着くところは滅びです。彼らは腹を浮かみとし、恥ずべきものを誇りとし、この世のことしか考えていません。しかし私たちの本国は天にあります。そこから主イエスキリストが救い主として来られるのを私たちは待っています。キリストは万物を支配下に置くことさえできる力によって、私たちの癒やしい体をご自分の栄光ある体と同じ形に変えてくださるのです。だから私が愛し慕っている兄弟たち、私の喜びであり冠である愛する人たち、このように主によってしっかりと立ちなさい。私たちの本国は天にあります。今日の聖書の箇所の20節にこう記されております。以前の口語訳の聖書では私たちの国籍は天にある。また文語訳では我らの国籍天にありでしたね。この御言葉は聖書の中でも2000年間の教会の歴史の中で多くのキリスト者たちを、慰め励ましてきた、御言葉、の代表的なものの一つです。私たちの国籍は天にある。教会の墓地にも墓石にこの御言葉が刻まれています。全部の教会のことを確かめたわけではありませんが、ほとんどの教会の墓石にはこの御言葉が、刻まれていますね。あるいは私はよみがえりであり命であると、そういう場合もありますけど、この御言葉がやっぱり一番多いと思います。個人のキリスト者の墓地の中にもこの御言葉が刻まれていたりします。墓地ということじゃなくても、葬儀の時、私たちはこの御言葉に心を向けます。召された兄弟があるいは姉妹があった、その時に神の御元に召されたと言います。私たちの国籍は天にある。2週間後にも、納骨式を行いますが、そのところにおきましてもこの御言葉を思いながら覚えながら遺骨を葬りたいと願っています。天にあって天に召されて死んだら神様の身元にイエス・キリストの元に行って天にある、それはもう確かに大きな慰めでありますね。希望であります。けれどもこの御言葉どうでしょうかね。そういうのように教会の葬りや墓地において覚えることができる、あるいは葬儀の中で覚えることができる御言葉であることは違いありませんが、それだけでしょうかということです。それはとても大事なことです。でもそれだけじゃないんですよね。いや、ある意味ではそれ以上に、そういう死とか葬儀とか以上に、実は私たちの日常の歩みの中で この御言葉は力を発揮します。発揮すべきなんです。でも意外とどうでしょうかね。葬儀の時や墓地に行ったらこの御言葉を覚えるけど、毎日毎日この言葉を心に刻んで歩むということはありますか。どっかそういう部分が欠けているかもしれません。だからでも実は日常の私たちの歩み、今日から始まる1週間の歩みの中でもこの御言葉が恵みの力を発揮するっていうことが実はあるんです。励まされ、慰められ、そして支えられて歩む歩みの中にこの御言葉が私たちを導いてくれます。聖書の今日の聖書の箇所の最後には4章1節ですが、このように主によってしっかり立ちなさいとあります。これは第一に足を踏むちゃんとしっかりつけて生きている場所で私たちがしっかり立つ、そのところでそういうことをもたらすんだとも言えます。今日の御言葉は、そしてこの私たちの国籍は天にあるというこの御言葉がそういうことをもたらすんですね。そういう恵みに今日、ご一緒に預かりたいと願っております。このフィリピンの信徒の手紙は伝道者パウロがエフェソと思われますが、エフェソの牢獄に囚われていましたときにフィリピンの町の教会に宛てて記しました手紙であります。フィリピという町ですが、これはギリシャ の、マケドニアにありました。しかし、ギリシャにありながら実はローマ帝国の衛星都市だったんです。ポリスって言います。で、フィリピンの市民は実はギリシャにありながらマケドニアにありながらローマ帝国の市民だったわけです。国民だったわけです。だからこの御言葉よく分かったんですよ。今日で言うならローマ帝国のパスポート持ってたんです。ギリシャにあってもフィリピンの人たちは、そしてローマの市民として生きることが求められていて、実際そのように生きて、そしてまたローマ市民としての特権がいろいろあってそれにも預かっていたんです。彼らは、本国の力、国籍が持っている力を、今日の私たち以上によく知っていました。ギリシャにありながらローマの市民ですね。そして今日の箇所は天国籍を持ちながら地上にある、それ分かるだろうということで、おそらくパウロはこれを用いているんです。本国とか国籍と訳されております言葉は別の言葉で属すると訳すこともできます。ですから私たちの本国は天にあるとは、私たちは天に属していると訳すことも可能な言葉なんです。あるいは私たちのこう帰属ですよね、つまり居場所私たちのこう、居場所は天にある、そう言ったっていいんです。なんか属する場所って人間にはどうしても生きる時必要で、その属するってことが今日ね難しいんですけどね。みんな人間孤独でどこに一体属してるのかみたいな、居場所がない。でも天にあると 私たちの国籍は天にある、天に居場所がある。そしてこれは隠された本質、キリスト者というものの隠された本質、目に見えない本質というものを表しています。しかしなけれども、どうして私たちの本国は天にあると、ここでパウロは言ったんでしょうか。本国が天にあるというのは一体どういうことなんでしょうか。そもそも天って何ですか。天ってどこのことですか。天についてお考えになったこと終わりでしょうか。なんか天天ってよく言いますけどね、天って何ですか。普通考えますと、あ、天でしょって、あ、天でしょって空を見上げる、上を見上げる、それが天でも、まあ、確かに聖書にもそういうイメージってあるんですけど、聖書において天とはそれだけのことではありません。深く受け止める必要が、とどまってちょっと深く受け止めてみる必要がある事柄なんですよ。こう考えたら分かります。さっきもお祈りしましたね。天にまします我らの父よ、御心が天で行われるように地でも行われますように、これです。つまり天って御心が行われてるんですよ、もう実現してるんですよ、完全に。あるいはもう一つ大事なことは、天って先ほど人信条言いましたよね、天に昇り全能の父なる神の右に座したまえりってイエス様がのことで告白しましたね。天ってイエス様がおられる場所、そして神の右に座っておられて、この神の右ってのは神の右の見てを持って支配しておられる、恵みの支配をもたらしておられるということです。そして取り出していてくださる、私たちのためにキリストが、それが天です。その天というものがここで語られているわけです。実は、まあ、天というのは場所的空間的なことではないんです。あるいは宇宙のどこかにあるというものでもありません。宇宙をずっと遡っていったら天があるっていうのとは違います。ロケットで言ったら、ロケットに乗っていったらね、行ける場所っていうのじゃないです。そういう場所的空間的なものは宇宙でもありません。超越的な永遠の命の世界です。そういうものがあると聖書を語っています。ちょうど数日、2週間ほど前のことでした。私今ある本読んでまして、その本読んでいたら出てきたんです。天が、天のことについて書かれていたんですね。そこには今私が申しましたような天の超越性、神の御心がなり、イエス様がそこにいてくださると、そういう場所であるということがやはり語られていましたけれども、それとともにこんなことが語られていたんです。その著者は言うんです、問いをかけるんです。じゃあそういうふうに超越的なことで神の御心がなっている天っていうのは私たちから遠いところにあるのか。違うってんです。天はそうじゃなくて私たちのすぐそばにある。 だから祈るでしょって言うんです。私たちは天に増します我らの父よって、それはすぐ神が傍らにあるから呼びかける言葉なんだって言うんです。私たちはそれが見えないだけで、それはあるの。私たちのすぐ近く、すぐ傍らに天はあるって言うんです。そしてこんな祈りを、祈りの言葉が続いて語られていまして、こんな祈りで、ここはそのまま引用します。父よ、あなたは天におられます。そのようにしてあなたは私の傍らにおられるのです。あなたは私を守り、私のことを心にかけ、私に付き添っていてくださいます。この地上のどのような道を私が歩むときにも、天ってそばにある。私は実はショックでした。あんまり考えたことなかったんです。天っていうとなんか遠いところとばっかり長く思ってたんですよね。そして今日の御言葉がより重なってきました。例えばさっきのね、召された人がいてとして、どっか遠くにいたみたいな、うん、そういうことばっかり思っちゃうし、お祈りしていても天に増します我らの父よっていうと、なんかどっか遠くにおられるかのごとくになんとなく思ってたんじゃないか、私はこんなことにも気づかなかったのか、自分は不信仰だったな、不信仰だって、こういうことにも自分の不信仰が現れていると思わずにおれませんでした。でも同時に大きな恵みをなんかに気づかされたように覚えています。事実、神様は私たちから遠く離れておられなくて、すぐ傍らにいてくださいます。天がそばにある、ただ見えないだけでそばにあるって、すごいことだと思うんですよ。そして私たちは神の恵みに包まれるようにして生きてるんです。別の言葉で言うと、キリストの恵みのに包まれるようにして生きてるんです。キリストの中にっていう言葉が、このフィリピンの信徒の手紙を読むと何度も繰り返し出てきます。キリストにあってとか、それキリストの中に、同じことが実はこの言葉の中で言われているんです。私たちの国籍は天にある。このことは別の言葉で実はパウルは今日の聖書の箇所の前でも語ってるんです。12節でパウルはこう言っています。私はキリストイエスに捕らえられている、もう捕らえられちゃってるって言ってるんです、しっかりと。それは私たちの国籍は天にあるっていうことと同じことなんです。キリストに救われて、キリストの弟子とされ、キリストが私の主、私の神であるわけですからね。そしてこの天に国籍があるっていう時に、このキリストっていう方が離れがたくあるわけです。この天に国籍があるのはただキリストのおかげです。ただキリストによります。キリストが捕らえてくださるから、そしてキリストの十字架のゆえです。天とキリスト、キリストの十字架というものは離れがたく結びついています。 誰もキリストによらず、キリストの十字架によらずして天に国籍を持つことなんて絶対にありえません。しかし当時フィリピンの教会の周辺にはこのキリストを、キリストの十字架を否定する人たちがいた、しかも多くいたというようですね。それはユダヤ主義的な、キリスト者たちであったり、ギリシャの思想に影響されたグノーシス主義のキリスト者たちがその代表的な人たちでありました。ユダヤ主義的なキリスト者たちというのは、これはについては3章の2節から11節でユダヤ教的なキリスト者たちについて語られていました。そして12節からのところから16節までは、ギリシャ的なキリスト者たちといいますか、ギリシャの思想に影響されてしまって十字架から離れてしまったし、た考え方ですね、その人たちのことが語られていました。このユダヤ的なキリスト者たちっていうのは、キリストを信じるだけじゃダメで割礼を受けなくちゃいけない、ユダヤ人のように律法を守らないと救われないと説いた人たちでありました。ギリシャ的なキリスト者たちっていうのは、グノーシス主義と言うんですけど、知識を得て、悟って一段高いところに立たなくちゃいけないんだと、信じるってだけじゃダメで一生懸命努力して悟らないといけないんだと、で悟ったらこの世において完成されるって、完全な人になるんだと言ったわけです。パウロはそういう人たちのことを念頭に置きながら、今日の箇所ではまとめてこう言います。キリストの十字架に敵対して歩んでいる者が多いのですと。彼らはキリストの十字架の恵みを受け入れてない。キリストの十字架の恵みを必要としていない。結局は無駄なものにしている。どう言ってるったか分かりませんけども、彼らの言ってる主張は結局はキリストの十字架を無駄にするって、無力なものにしてしまう。だってそうでしょう。キリストを信じるだけじゃダメで、割礼受けなくちゃいけない、律法ちゃんと守らないといけないとすれば、キリストの恵みだけじゃダメっていうことになって、恵みを貶めることになるわけですよね。あるいはまたこのグノーシスっていう知識っていうのを重んじる人たちも結局同じですね。自分の経験とか自分のそういう経験っていうものが前に出てくるわけです。結局はそうすると十字架っていうのは否定されることになる。彼らの行き着くところは滅びですで、いつになく強い口調でパウロは語ります。このままだったら滅ぶしかない。ゴールは滅びだ。キリストの十字架の恵みを認めなければ滅びでしかない。涙ながらに言うとも言ってます。これもともとの言葉では泣き叫びながら言うっていうすごい言葉なんですよ。私は泣き叫びながら言うって言ってるんです。熱い思いがあるんです。これ十字架がないがしろにされてるからってこともあるでしょうけど、一番パウロの中に思いは人の滅びを望まないってことです。人が滅んでいくことを悲しまずにおれない。いや、そしてそれが神の悲しみ、神の思いをパウロは表しているとも言えます。神様望まないんです。人間が滅び去ってしまうのを 十字架ってそれほどのものなんですよ。それを認めるか認めないか、それにより頼むかより頼まないのかで、死か命か、死か救いか滅びかが分かれちゃうんです。ただ恵みによって救われるか、キリストの恵みプラス人間の行いやなんかそういうものが必要なのかというのは、それぐらい重大なことなんですね。で、十字架を虚しいものとする彼らの生き方は、結局は自分の腹を神とすること、恥ずべきものを誇りとすることであり、またこの世のことしか考えていないということになるんです。いくら立法に振る舞っても神について語っても、結局は自分を神とすることになってしまいます。自分に頼るってことですからね、キリストじゃなくって。また誇りっていうのは、これは頼むってことです。人間も私たちもそうですけど、誇りとするものに頼むんですよ、自分が。誇りとするっていうことは、より頼むってことです。そこによって立つってことです。で、何を誇りとするのかですね、聖書は言います。十字架のキリストだけが私たちの誇りですと、パウロという人が繰り返し語ったことでありますね。で、まあ、つまり自分の成果や、あるいは能力、業績、そういうものを人間って頼もうとするわけですが、それは虚しいってことですね。それは地上のものであって、天と関わらないわけですよ。それは無力なんですよね。どんなものがあったとしても、それを誇りとして生きることはできない。天の恵み、天から来たイエス・キリストの救いの恵み、それだけなんです。それだけが私たちを救い、天の御国の中に導く、私たちの国籍を天に、あるものをたらしめるわけです。私たちは一体、まあ、ここでやっぱり問われてくるのは一体何に頼って生きているか、何を誇りとして生きているか。十字架以外のものに頼んだら虚しいんですよ。自分の行為、自分の業績、人からの評価、そういったものはやっぱり気になるだと思うんですよ、人間ってね。だけど私たちが本当に寄って立つのは、そういうところじゃなくて、やっぱり十字架のキリストがこそがより頼むかべき唯一のものだということです。そうじゃない限り、自分の腹を神として虚しいものを、恥ずべきものを頼みとすることであり、それはもう本当に虚しいってことですよね。よくよく気をつけたいと思います。じゃあ、私たちの本国は天にある、この御言葉に立って生きる私たちの生活っていうのはどういうものになるんでしょうか。まず第一に言うることは、地上のことに惑わされないっていうことです。惑わされないで歩んでいくんです。ある人は巻き込まれ、ある説教者は巻き込まれすぎないっていう表現でこのことを言ってます。つまり、地上にある限り、こういう私たちの国籍は天にあるっていう御言葉に基づいて、私たちが地上の歩みを生きるときにね、その生き方はどういうものになるのかということです。 その第一に売ることは、さっきのこと捨ててくださいね、私たちの歩みは途上にあるということです。途中ということです。旅の途中、まだゴールについてない、完成してないということです。確かに私たちはもう天の恵み、神の国の恵み、キリストの恵みの支配の中に置かれているわけです。ここもう、そしてすぐそばにそれが私たちに与えられていて、それが あるわけですが、だけどどんな豊かな恵みであったとしても、それは私たちにとってまだ見えないし、わからない。ただ信じるしかないことなんです。完成してないです。未完成なんですね。だから私たちは天から主イエスキリストが救い主として来られるのを待っていますと、パウロはここで語っています。どのようにして待つのかということですが、目を覚まして待つでしょうか、それとも家宝は寝て待てというようにして寝て待つのかというと、やはり目を覚まして待つんですよね。目に見える現実はしかし厳しいんですよ。私たちはこの地上でやっぱりボロボロになりますよね。やっぱり生きてると傷つくし、罪を重ねるし、あるいはまた人からの被害を受けることも、逆に罪を犯されることだってあるし、悩むんですよね。でそして私たちの目に見える現実は本当に厳しいですね。でもそこで待つんですよ。もうすでに主を信じて天に国籍を持つ者として旅を続けながら待つということに生きるんです。キリストは私たちの癒やしい体をご自分の栄光ある体と同じ形に変えてくださるとあります。ここでの癒やしい体っていうのは、肉体は汚れているということではありません。ここでの体は肉体だけでなくて、この地上の私たちの全体、身も魂も含めたことです。だから癒やしい体っていうのはちょっと誤解招きやすいですね。なんか肉体は汚れてるよってことじゃないんです。限界あるってことなんです。弱いってことです。だって永遠じゃないでしょ、体弱っていくじゃないですか。大切なものなんですが、でも永遠じゃない、限りがある。ある現役を引退された牧師がですね、その説教の中でやっぱり老いの苦しみについて語っておられました。やっぱ本当に苦しい、思うようにいかないことがいっぱい出てくるって、衰えてくる。でもだからこそこのフィリピンの信徒への手紙の説教だったんですが、この御言葉に慰められるって言うんです。癒やしい体ではなく、やがて新しい体が与えられる。天に国籍があるということが身に染みてくるというふうにおっしゃってましたね。そして、これどんなに大きな慰めなのかって言うんですよ。老いていく身にとって、そういう天の祝福と恵みが約束されていて、それがここで語られている。それが自分の毎日の生活を支えている。第二にもう一つあります。それは先ほど言ったことなんですが、この地上に、 惑わされないで、この地上のことだけに惑わされないで生きていくということです。彼らはこの世のことしか考えないって、見言葉あるじゃないですか。今日の箇所でぎっくりとしますよね。結局この世のことしか考えようとしないって。あるある人はですね、これ距離がないってことだと、巻き込まれすぎるってことだと、この世のことに。この世の価値というのはしかしあくまでも限定的なものなんです。限りがある。キリスト者はそういうところに生きるんじゃない、この世というものの中に、この世の価値基準の中に生きるんじゃなくて、終末論的に生きる。いや、この天に国籍があるというところに生きるってことです。まあ、以前ですね、思い出すことあるんですよ。若い日に、もう随分もう20年ほど前のことだったんですけど、ある時に進学校かなんかで講演したんですよね、連続して。で、まあ、初めて、まあ、みんなの前で、たくさんの人たちの前でそういう講演の依頼があって、それをしました。話しました、一生懸命でやっぱりみんな喜んでくれたりするんですよね。そうするとね、ある先生がちょっとおいでって言って呼んでくれて、先輩の尊敬する先生が、こんな話をしてくれたんですよね。やがて僕らは死ぬんだって。やがて僕らは死ぬんだって。そのこと忘れちゃダメだよって。結構意味深なんですよ。ずっと残ってますよ。人に評価されるとやっぱり若いってなんか嬉しいじゃないですか。ありがとうございます、ありがとうございますとか言われると。だけそのでもその時にそういうものを頼みとして生きたら、それとんでもないことになっちゃうんですよね。で、そして人の評価とかっていうのは、良い評価も悪い評価 もう本当に一瞬で変わってしまいますよね。いや、そういうものは大したものことじゃないんですよね。やがて死ぬんだっていうのは、ひっくり返すと天に国籍を持つっていうことです。天に国籍を持つ人は地上の生活を絶対視しません。地上の評価とか地上の業績とかそういうものにより頼みません。いや、逆に言うと自由に、もっと自由になるんです、そういうものから自由になって生きれるんですよね。そしてねここ大事なんですけど、そうやって生きるってことは、地上のことをいい加減に生きるってことにはならないんですよ。逆に地上のことを本当に責任を持って果たしていくっていう生き方がそこから生まれてくるんです。この地上にはいっぱい悲しみがあったり苦しみがあったりします。助けを必要としている人たちがあそこにもここにもいますね。それがこの地上です。そこでキリスト者たちは、天に国籍を持つ者たちは生きるんです。パウロという人は地上の生活を決して軽んじませんでした。助けを必要としている人には助けをの手を差し伸べました。災害にあった時、災害にあった人たちのエルサレムやパレスチナの災害においても献金を集めて持って行ったりしてますよね。で、またこの地上の教会のために精一杯働いてますね。で、イエス様のことを伝えて生きてますよね。言ってみればこういうことです。天に国籍を持つ人はこの地上に この世に派遣されて生きるんです。礼拝の最後に派遣と祝福っていうのがあるのもそのことを意味しています。もう天に国籍を持つんだから、もう地上のことどうでもいいっていうんじゃないんです。神の御心を知り、キリストのご支配を知る者として、キリストの御心を知る者として、助けの必要な人がいたらその助けの手を伸ばし、恵みが必要な人には恵みを伝える、そういうことの中に生きていくということが生まれるわけです。地上を旅して、そういうふうにしながら旅人として生きていくわけですね。それが今日の聖書の箇所で語られている天に国籍を持つ者としての生き方です。そしてこれは、天に国籍を持つっていうことは死ぬ時だけじゃなくて、実は私たちがどう生きるかということと非常に深いところでつながっています。日常生活を送るところで繰り返し私たちが心に刻みながら歩むべきことです。聖書の中に、モーセがイスラエルの民を導き、神様に召されて導き出す役割を与えられたモーセの証明の出来事があります。モーセは神様からイスラエルの民を導き出すように羊飼いをしていた時に召されて、その働きを担うことになりました。その時に燃える芝を見るんです、牧場で。で、芝が燃えるんですけど燃え尽きない。それをモーセは見たわけです。すると神様に呼びかけられて、はいと彼は答えました。その時神様がこう言われたとあるんです。ここに近づいてはならない、足から履物を脱ぎなさい、あなたの立っている場所は聖なる土地だから。この御言葉があるんです。で、旧約聖書を読むと時々出てくるんです、似たような話が。実は私たちがヤコブの物語もそうですよね。立っている場所、生きている場所の中に神の恵みがあって、それが明らかに なるんですよ。だから天に国籍を持つっていうこともなんか遠く将来先っていうことじゃなくて、実は私たちが立っているこの地の中に非常に近いところにある。そしてそういう恵みの中に私たちは生かされている、そして召されていくんだと、そういう話なんですよ。私はちょっと変わってきました。なんか自分がなんていうのかな、信仰生活を送っていて、あ、いつか召されてはるか遠くの天に行くんだみたいな、じゃなくて、もっと生きている現実となんかつながっているところに天があって、天にいます神よって祈って、天に国籍があることを覚えながらこの地を生きていく、やがて新しい時が、新しい天地が来るまで、そういう恵みがここで語られています。だから最後こう言われます。このように主によってしっかりと立ちなさい、愛する人たちってパウロは言ってます。これは私たちがしっかり立つっていうことと関わります。しっかり立って歩もうではありませんか。祈ります。父なる御神、あなたの御言葉を聞くことを許してくださり感謝いたします。あなた方の国籍は天にある、あなたはそう語りかけておられます。この御言葉がどんなに恵み深い、どんなに奥深い私たちへの恵みを語り伝えるものであるのかを知らされました。どうぞこの恵みのゆえにしっかり立って歩ませてください。今日から始まる地上の私たちの一週間の歩みをどうぞ導いてください。あなたの民として、天に国籍を持つ者として私たちが歩んでいくことができるように助け導いてください。あなたは私たちを使わされますから、あなたの派遣に基づいて 生かしてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。